おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
アースダイバー、地面の内側に隠れたパワー、うん、そういうものを引き出すという。日本は聖地、そこには神社があるんで、日本はそういう意味では非常にこう、パワースポットの多い場所である。
はい。
パワースポットってやっぱなんか、あるよな。
なんかこう、うまくいかないことが続いてると、うん、こうなったらこう、土地神様の力に頼るしかないかなとか、うん、そういう思考になりますね。
土地神様って、すごい名前だね。
はい。
いや、俺、この間な、あそこ行ったのよ。あれだ。信長が作った安土桃山城。
はい。
あそこの石垣のところに行ったのよ。
はい。
車降りたらさ、お城のあったあそこの丘の上のポイントからさ、異質な風が吹き降りてくるんだよね。
またそれは哲也さんが感じられる風なんじゃないですか？
そうかもしんないけど、お城があったっていうのもなんかあるぜ。
そうでしょうね。そこに建てるときにやっぱりそれありますよね。
あなたが言ったその土地神様のとのなんかこう更新のうちにそこが城を建てる場所に選ばれたっていうことはあり得るんじゃないかな。
はい。
で、その聖地にあるのが、石なのよ。
石。
なんで石がこう出てくるかな。著者、このあたりから説明します。人間が知性を発芽させた。それはどんな場所だったんだろうか。うん、中沢慎一さんというこの学者さんは、その著作、アースダイバーの中で、その場所を旧石器時代の深い洞窟の中ではなかったか。10万年前。深い洞窟の中で様々な宗教的儀式をやっていた。その一部が動物の絵を洞窟に描くとか、人間の死骸を洞窟の中に収めるとか、うん、そこで祈りの言葉を捧げ、祈りは当然歌になります。歌が言語を生んで、人々はそこに宗教心を芽生えさせた。はい、こんな風にして、洞窟が人間の知性に火をつけた。で、火をつけることにおいて、脳の中の中枢神経、ニューロンのつながりが複雑に絡み合うようになって、まずは言語が生まれ、宗教が生まれ、知性が芽生えたのではないか。では、洞窟とは何か。石だ。岩だ。旧石器人たちは、岩の中に、パワーを感じた、
うん
日本には古事記、日本書紀からすべて岩に関する伝説があります、うん、しめ縄を結び結界を守って岩を恐れてきた、うん、格別に岩倉と称して神がそこに降り立つと考えた、はい、日本では、
はい、
ところが面白いことにユダヤ教、キリスト教、イスラム教、これも岩、そこに神が降りるとした。これがエレサレムにある岩のドームですよね。岩なんですよ。岩、
はい。はい。
この岩を基礎にするっていうのが人類共通の宗教の構造なんですよ。日本の神社も境内に岩を持ち、その社というのは岩の上に建てられた。
はい。
岩に神を感じたっていうのが、うん、今も日本では続いてるんです。
はい。
何かわかる？
なんだ？
日本は日の丸の下で岩を賛美するんだ。
岩を賛美する？
うん。君が代は千代にや千代に、さざれ石の岩尾となりて苔の蒸すまで。これは岩だよね。
岩ですね。
岩に対する賛美だよね。もちろん言ってる意味は、その岩のごとく王の命が長寿であれと願うもんでありますが、しかし日本は国家の中にでさえ、石器時代の宗教を留めている国だって、西洋の人が驚いたのはわかるような気がしませんか？
はい。
さて考えてみると、ワクワクすんな。
あれ、岩の神様、あれ、何でしたっけ？岩のとこから出てきたらどうとかっていう。
アマテラス。
アマテラス、大海の神だ、うん。あれも岩ですね。
あれも岩です。
うん、
それから、大和朝廷と対立したりなんかすると、その対立したライバルは 岩がつくんだよな。
え、そうなんですか？
なんだっけ。そうなのよ。今、いっぱいいろんなこと勉強するのいいんだけど、ちょっと、机の上に乱雑に並べてるから出てこないのよ。
はい。
でも、大和朝廷の敵って、岩のつく地名のところにいるんだよな。
そうなんだ。
岩手県なんてそうですよね。
岩手県。
うん。それから、なんだっけ、サッカーの強いとこ静岡で。
岩
なんとかっていうとこない？
岩田？
そうそうそうそう。
で、でも字が違うか。岩の岩じゃない。
石だよ。
あ、石か。そっかそっか。
うん。
字が石入ってる。
うん。
岩田。
うん。常磐とかっていうのもそうだし。日本って各地に伝説を残している、うん、そのあたりにアースダイバーとかして解き明かしていこうと思います。この続きまた明日のマネージャーの上で。